はい、岸本会です。
はい、お願いします。
今回こちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーなんですけども、
はい、
本当につい最近なんですけど、
はい、
僕の友達が接客業をやっていまして、で接客業をやってるんですけど、今お客さんが外国人の人が非常に多いと。
うん、そうでしょうね。
うん、まあ結構ね、どの、接客業やってるとこでもそうなってきてると思うんですけども、うん、
でしょうね。
で、まあ、言葉の壁が結構あったりとかするんですよね。
ああ、そうかそうか、はい、
うん、なんですけど、主なお客さんっていうのは大体、英語と、
うん、
あとは中国語が話せれば、まあ、それなりに対応できるっていう感じだと思うんですけど、
まあ、英語があればね。
そう、
うん、
で、まあやっぱお客さんもそのどっちかの県、英語圏か中国語圏のお客さんが多いから、
うん、
まあ、その英語を喋れるっていうこともあって、うん、英語で対応するんですって、
うん、
ですっげえ英語、
うん、
毎日というかそのお客さんずっと来続けるんで、
うん、
何時間も英語話し続けなきゃいけないと、
うん、
すっげえ疲れるんですって。
あ、自分の母国語じゃないものを喋るっていうのが、
その疲れ方が俺はいまいちちょっと自分では分かんないんですけど、
うん、
やっぱちょっと脳を使うところが違うっぽくて、
自分の頭の中で変換して喋るからか。
だ
から
母国語じゃない言語をずっと使い続けるのってすげえ大変らしいんですよ、うん、
でもね、あるよ。
ムカつく顔したね。
でもね、
なんだ、
あるんです、
うん、
海外行くじゃない、
うん、
で知らない言葉ばっかりじゃない、
うん、
だから情報が入んないのよ、
うん、
頭の中にね、
はいはい、
で見てるものもその国の言葉だから、うん、頭に入んないのよ、
うん、
だから日本戻ってきたらさ、知ってる言葉と知ってる文字じゃん、
うん、
頭めっちゃ痛くなるのよね、情報が頭に入ってくるから。耳からも目からも分かる、言ってること、
うん、それは何、疲れるってこと？
めっちゃ頭痛くなる。疲れんの
よ、頭が痛くなるって。もう
疲れんのよ情報で。
へえ、
今まで情報がなかったから。
うんうんうん、
1週間、まあ、1ヶ月ぐらいいるとね。だその感覚だと思いますよ、ほん
と。まあ、ちょっとそれと、そのね、俺が言ってるのが同じ症状なのかはちょっと分かんないんですけど。
いや、これ一緒です。
いや、ちょっとなんか違う気するんだけどな。
完全に一緒です。
まあまあ、でも少なくとも脳を疲労するらしいんですよ、相当。で、今までってそんなに毎日違う言語を使い続けることがなかったっていうのもあって。
はい。
ちょっと自分でも信じられないぐらい大変なんですって、
うん、
その状況が、
うん、
わ、こんなに大変なんだって、その毎日それだけで接客するとって、
うんうん、
ってなってて、でただすごい不幸なことに、
うん、
その職場喋れる人がほとんどいないと、英語
を。
で、その人にほとんどの英語のなんていうの、対応を任せてしまうと。
でも考えた方がいいよね、なんかね、別に。
そう、
うん、
でも普段ならそこのポジションみたいなのがあるんだけど、うん、その対応、接客対応の、
はいはい、海外の方にね、
そうはもう大変だから、
うん、
みんな1時間とか2時間ぐらいで交代していくんです、
うん、
で片言の英語で対応するとかっていう感じらしいんですけど、
うん、
その人喋れるから8時間とかやらされるんです。
うわ、はい、
ふざけんなって話ではあるんですけど、うん、もう店としてはそういう方向性で行くっていう感じらしくて、
うん、できる人がするみたいな。
そうそう、
うんうん、
まあ、だって普通に喋れるんだからいいじゃんみたいな、
うん、
その大変さがわからないわけですよ。
そうかそうか、
言葉を喋る人がいないから、
うん、別に喋ってるだけじゃないっていうね。
そうそう、
自分らが接客するのと一緒じゃないと
なったんですよね、
うん、
したら本当に最近なんですけど、
うん、
その日のうちに声が出なくなって、
あら、
喉、うん、すごい声出るは出るんだけど、
うん、
普通の声じゃなくなったんですよ、急に。
どういう声？
なんかもうだから、なんて言うんだろうな、詰まってるような声、
うん、
もう
こもったような、あみたいな、
いわゆる喉潰したような声になっちゃう、
はいはいはいはい、
でさ、声張りまくって何時間も叫んでたらそれはなると思うんですけど、うんうん、
なるなる、
なんかそういう感じじゃなくて、
まあ、普通の接客だもんね、
うん、
頭は疲れる。
まあ多分張るのも張るんだろうけど、
うんうん、
まあ言ってもそういう一日でそんなすぐ急にっていうのあんまないじゃないですか。
だしずっとやってたことだしね、日本語では。
まあカラオケでね、なんかとんでもない曲歌ってとかはあるかもしれないですけど、はいはい、でなんでだろうって思って調べたみたいなんですよ、
うん、
したらあのこれに当てはまるんじゃないかって、
何ですか、
いうのがあって、ヒステリー玉、
ヒステリー玉、
うん、ヒステリー Q っていうのはヒステリー玉だと思うんですけど、
うん、
あの喉に玉が詰まっているような感覚になるっていう病気みたいなやつで、
なんだそれ。
でね、なんか主にストレスとか心の葛藤によって、うん、喉から胸にかけて、要は喉になんか詰まってるような感じになっちゃうっていう、まあ、病気みたいなやつなんですって、
うん、
でそれがだから過剰なストレスかかってると急になるんだと思って、
うん、
でまあこれもなんかストレスが原因の病気って結構わかんないんですよね。
そうね、
そのどうしてら治るかとかさ、
うんうん、
結構難しくて、
なんか日本では認められてる、日本じゃ認められてないけれどもアメリカじゃ認められてるとかもあったりするしね、
うん、だからストレスってやっぱ分かってないことが非常に多いものなんだなっていうのを、そうそう、なんか改めてその話聞いて思ったんですよ、
ね、国によって違うし、
あ、もうこんな、なんていうの、急に症状として出るんだっていう、
うん、
過剰なストレスで、
うん、
でっていうこともあって、
うん、
ちょっと俺ストレスが原因でなる症状ってどんなあんだろうっての調べてたんですよ、
他にね、
うん
うん、
で結構代表的な言われてるのが、
うん、
まず一つ目がですね、うん、記憶喪失になるっていうパターンですね、
うん
うん、これも強いストレス、トラウマとかで、一時的に消えたりとか、うん、ずっと消えたりとかっていう乖離性健忘かな、
うんうん、
っていうようなやつなんですけど、
はい、
これはまあなんとなく知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、
これ経験はあります？
ストレスでなくなること、
はい、
記憶が、
うん、
ストレスか分かんないけど記憶はちょいちょいなくなってるね、
ちょいちょい、
うん、
それアルコールとかじゃなく、
うん
え、どういうこと？
だからすぐ記憶なくなるよ、
は、
そのなんていうの、強いストレスでなくなったかは分かんないけど、結構忘れてる。
どれぐらいの時間？
どれくらいの時間？
要は何日間忘れてるとかさ、あるじゃない。
ああ、で思い出さない。
え？
人に言われてそういうのあったんだって。
は？
なることが多い。
え？さっきいけないよ。え、どういうことそれ？
え、だから、
うん、
なんか前何とかでやってましたよねこういうのって言われた時に。
どこどこでって、
うん。うん。全くそれの記憶がないから。
え？
え、ちょっと分かんないって言って、
うん、
聞いて、いやいややってますよとか、そのやり取りとかありますよって言われて見せられて
してるの思い出す、
あ、そうなんだって、
え、思い出しまし
たね、
思い
出さない、え、何それ、そんなやったんだ、
自分で打ったメールとか、
うん、いや、なるよ、あーってなるのもあるけど、
うん、
マジで分かんないのもある、
いやいや、え、それ、え、それ40なってから
ストレスかなって、
40なってからずっとそれ、何年か前か、
40になってからじゃないね、30代ぐらいであったね、ちょいちょい、
え、
だから別にストレスで忘れてるとは思わないけど、
うん、
あの忘れっぽいよね
忘れっぽいなのそれ、
いや、そうじゃない、だって
そんな
詳細明確に覚えてないんじゃないの、
何食べたとか忘れるかもしれないけど、誰かのやり取りを見てもそれを思い出せないって、うん、そうそうそう、なんかあんま俺ないから今まで一度も、
いや、あるある、
いや、ないない
いや、あるよ絶対、
いや、ないよ
そんな全部思い出せないって、
いや、打ったのは覚えてるよ、
あの、まあそう、最近のならね、
で結構昔のも
何年前とかでも、
うん、覚えてると、それやり取り見たらね、
すごいね、
やり取り見たら、そう、簡単なやり取りちょっとあれかもしれないけど、うん、ちゃんとしたやり取りやったら覚えてますよ、そ
ら、
へえ、いや、でも分かります、でもそう、そうか、
お前はあれ、強いストレス受けてるじゃん、なんかいろんなタイミングで、
あ、でも AD やってる時は
あの
記憶
ポーンって
だから
なんかあれだっけ、
日テレで寝て朝やかましいなと思って、
うん、
起きたら、
うん、
東京駅でした、帰ろうとしてた岡山に、
なるほどね、
うん、それ多分強いストレスじゃないだって
まあまあそうだろうね、
うん、
なんか 記憶喪失ではないけどな、
それ。だって俺電車乗ってんだもん、
うん、
記憶ないですよね、その電車乗ったの
は。ああ、まあちょっと、
うん、
なんか、
ちょっと違う、
何個かの要素が入ってるけど、
うんうんうん、
で、これ俺これも知ってるんだけど、友達でなった人がいるから、
う
ん、
あ、そう、
あの突然視力と聴力が低下するってやつ。
どういうこと？
だから身体的には何の問題もないんですよ、
はい、
なのに急に見えなくなったりとか、
うん、
声出なくなるとか、まあ それにちょっと近いんだけど、うんうん、聞こえなくなるっていうのがあるんですよ。
へ、
説教されてて、
ほん
ほん、急にその人の声が小さくなっていくみたいな。
ああ、そういうことか。
あれ何言ってんのこの人、聞こえないなってなるっていうのがあって、
あるかも、うん、
で如実になってる人がいて、
うん、
すげえ嫌いな上司がいて、
うん、
その人の声だけが聞こえないんだって。
うん、
他の人が何言ってても全然聞き取れ
る
のに、
あ、それはないな。
その人の話す言葉がマジで聞こえなくて、
うん、
で大抵怒られるのその人には、
うん、
でも聞こえないからえみたいになっちゃうんだって、
うん、
でふざけんなってさらに怒ってんだけど、
うん、
より聞こえなくなるっていう。もうだから体が受け付けなくなるんだよね、
その人の声をね、
その人を、
うん、あ、もう全部はあるんだけど、うん、全部の音が聞こえなくなるとかあるんです、ストレスで。
へ
え。うん、そのエイやってる時とか、
うん、
まあ、今はあんまないけど、
うん、
ほんまにしんどい時はあるんですよ、
うん、
耳鳴りというか、
あ、キーンってなるやつ。
っていうのはね、なんかピアノの高い音がずっと頭で響いてるみたいな、
ほ
う
ほ
うほう、何度も、
うんうん、
チャンチャンチャンチャンチャンチャンみたいな
嫌だなそれ。
響いてて全然人の声聞こえなくなったりとかはあるけど、
うん、
誰か一人の声聞こえなくなるっていうのはないかも。
でやっぱそれ嘘だと思われるんだよね。
そうね、
そんなわけねえだろ
って。そうね、なんで俺の声が聞こえないんだよこの野郎って怒るよね。
でもそれえっていう、それを、
あ、そうかそうか、
さらに怒らせるっていう、
お前から伝えろ
そうそうそうこれでしかも目も同じようにあるらしくて、やっぱり、うん、だからその人が見えづらくなる。
うわすごいねそれ。
もう見たくないってことなんだよね、
うん、脳がだからストレスだから
もうこいつが原因だっていうのを特定しちゃって、 それを受け入れないようにする、
見させなくするんだ脳が、
うん、
すごいねこれ。
それってもうすごいすごい嫌われ方だなっていう。
透明にするとでしょ、声も聞こえんし、
まあ、そのあれ頻度はね人によると思うけど、ね、
同時に来たらだってその人全くいなくなる、
いないことになるのよ。そうそうそう、
うん、
なんかだから階段とかそういう話ありそうよね。
何もないところから服を引っ張られるみたいなね。
そうそうそう、うん、はあ。その人からしたらもう幽霊だよね。
そうね。っていう。
怖ってなるよ、
うん。
声ちょっとだけ聞こえるとかさ。
すごいね、それ。
だからやっぱ人間ってちゃんと機能するんだなっていう、そのストレス原因に対してっていう、
ね。うまいことできてますね。
防衛。
うん、
ただだから。人間が不自由なのはさ、それでもそこで働かなきゃいけないっていう状況だってするっていうのが、まあ ね、あのかわいそうだってする
んですけど、体プロテクトをやってんのにと。
そう、
そっか、確かにな、つらい。
でまあその延長線上として体が動かないっていうのも出てくる。
それも確かに、
それ歩けなくなったりとかっていうことらしいんですけど、
前も話しましたけど、
うん、
あの AD で帰ってきたらもう体動かなくなって、
うん、
一切動かなくなって、
うんうん、
ただ上司が迎えに来たらゴキブリみたいに張って、
うん、
その中に隠れたっていう話ありましたけど
た、ね、
本当に動けなくなったのよ。
だから、
うん、
やっぱもう限界来るとさ、
うん、
動かないんだよね。動けないっていうか動かない。
どれぐらい動かないと思います、体細かく。僕なったやつ、これびっくりされるんですけど、
どういう状態で。それは
もう、
うん、
夜帰ってきて、
うん、
夜ってのはあれだよ、あのもうほんま3時とか4時夜の、
うんうん、
帰ってきてカバンをほっぽらかして、
うん、
でもうジャケットも脱がずにそのまま、
うん、
あの靴だけ脱いで靴下でそのまま玄関で倒れる感じ、うん、ベタンベチャンって、
うんうんうん、
でフローリングの冷たさで顔のあったかいのが冷えていく感じ、
うんうん、あ、
そっから
気持ちいいっていうぐらい、
そっからもう十何時間そのまま、
へー、寝てるんではないんだ。
寝てる、起きてる、ちゃんと目開いてる。どれぐらい、どういう感じだと思います、これ。動かないの、本当に全く。これ、
うん、
指先も動かないのよ。もう、あの、金縛りみたいな感じ。
へ
でも、僕の場合は、動かそうと思わないの。もう、
うん、
動かないんだったら、このまま動かんかったら、もう、仕事も行かないし、もういいわって、ずっとこのまま。
まあでも、3時間ぐらいでもう、痺れてきそうだよね。
ずっとこれです、もう。
へぇ。
めっちゃーっと。
すごいね。
いるんだろ、いるんだろって言われて、
その時だけ
こたつに入りましたね、ゴキブリみたいに張っていって、
マジでさ
動いた
動物の反応やな、まあね、その動き方として
四つ足で動きましたからね、
うん、へ
え、ありましたありました、懐かしい
懐かしい、
うん、懐かしいですね。
で、まあ、これもまあ近いんだけど、うん、謎の痛みとかしびれが出てくる、
あ、しびれはあるのかもね、
あとまあ、吐き気とかね、
あるでしょうね、
もう動悸が起きるっていうのはまあよく言われるよね、あの、うん、もう想像して、うん、あの心臓が早く打っちゃうみたいなね、う
ん
う
ん、いじめられっ子がなんか家から出ようと玄関行ったら吐くとかもあったりするからさ、
う
ん
う
ん、
そう
ね、
いやだからこういうのってさ、うん、本当に知らないとさ、
うん、
原因わかんないでなってるからどんどん心配になってくるんだけど、ね、結構ストレスが原因だったりすることが多いんですって、
う
ん、
知っておくと違うしね。
でさ、時間の感覚が曖昧になるってのもあるらしくて、気づいたら時間が何時間も経っちゃってるっていう、あの、ま、ずさっきお前が言ってたその気がついたらどっかいるみたいに近いと思うんだけども、はいはいはい、まあ乖離、症状の一つらしいんですけど、
うん、
もうなんていうの、自分の時間もちょっと分かんなくなってくるとか、
うんうん、
であとよく言われてるやつでさ、白髪が一晩で増えるみたいな、
あ、はいはい、
あるじゃないですか、
うん、
これなんか都市伝説だっていう話もあったりするんですけど、うんうん、これもしかしたらこれじゃないかっていうのがあって、うん、あのストレスで色素が抜けるっていうのってあんまりよく分かんないっていうんだよね、メカニズムとして。
だから新しく生えるは分かるんですよ、白髪が、うん、だけど今生えてる髪の毛が真っ白になるって確かにちょっと分からないなと思う。
だからまあ大体嘘だって昔言われてる
ん
だけど、
うん
うん、まあ、今もそのね嘘だっていうのもあるんだけど、うんうん、もしかしたらこれじゃないかっていうのが、あの髪が抜けるじゃないですか、
うん、
ストレスって、
うん、
でやっぱ髪自体が抜けるから、
うん、
白髪が目立つようになるっていう、
うん、
だから髪自体が薄くなったら白髪ってちょっと目立つ、
確かに、ね、
っていうことがあるんで、
黒がなくなるとね、
そう、うん、だからそれで白髪が増えたっていう風に言われてんじゃないかと、
うんうん、
まあ単純に髪抜けるはやっぱりあるからね、
うん、あるある、
それはもう
ストレスでね、
びっくりするぐらい抜けてる人見るからな、う
ん、あの10円ハゲあったもんね俺も、
そうそうそう、
うん、
10円ハゲってさ、
うん、
1箇所2箇所ぐらいできる印象じゃん、
うんう
ん
う
ん、あれ20箇所とか30箇所できるからね、
あ、そうっすか、
うん、
これ1箇所だけだったね、
俺もう見た時びっくりびっくりしたもん、そう、500円玉ぐらいの大きさのが、うん、
結構大きいよ、
あっという間に頭全体にブワーってできて、
うん、
抜けた人いたからね、怖ーって思ったわ、あの
ストレスってね、
うん
うん、
そんなことになるのいきなりって、
僕もあの結構さ海外で恐ろしい目にあって、
うん、
長くなっちゃうから割愛するけど、
うん、
そしたら数1ヶ月後ぐらい、1ヶ月後ぐらいかな、
うん、
左側の後頭部だけ白髪まみれになったもんね、
あ、う
ん、だからそこがストレス感じたんだと思った、脳の、
あ、部位でってこと、
あ、そうそう、部位だけ、
この
辺りの裏のとこだけ、
それは分かんないね、確かに
白髪なったもんね、
うん、
それあるじゃないかなと思ってる、
うんうんうん、そう、あとまあストレスで皮膚に模様が出たりとかっていう、模様っていうのはね、なんて言うんだろうな、ほら赤くなったりするじゃん、引っかいたりとかしたら、うん、
はいはい、
それがもうすぐなる、触らなくてもまあ勝手になるやつもあったりとか、軽く引っかくレベルで、
はいはいはい、
なんかもう耳ずばれみたいになったり、あれもアレルギー反応になっちゃって、
あ、そうすか、
皮膚自体がね、
うん、
であとはまあ夢の中で悪い夢というか、
うん、
見たりとか、
悪夢
を見るとか、
うん、
現実とかよく分かんなくなるみたいなとか、うん、結構あるそうなんですって。
確かにね、
でその中でまあいろいろ今言ってきたんだけど、
うん、
こんなのあんのっていうのがありまして、
うん、
これ知らなかったらマジで超怖いよ、
うん、
血が止まんなくなる
みたいな、
で出続ける、
方針演技や
んわかんないですよ、そんな話あったっけ、
方針演技でありますよね、
なんかあったっけ、そんな
腹を呪いの刀かなんかちょっと切られて、
うん、
そこの傷口が癒えずにずっと血が出続けて死ぬっていうね、方針演技のありましたよね、う
ん、いやこれちょっとびっくりするんだけど、
うんうん、
それこそじゃあ 寝るって起きるじゃん、
うん、
起きたら鏡の前行ったら顔中血だらけみたいにな
った りする、顔中、
そう、うん、でも怪我も一切してないし、自分が何かやったとか何かされたっていう形跡も一切ない、
うん、
なんでだと思う、これ
どっから血が出るんだって、そもそも、
そうでしょう、
だって傷口も何もないでしょ、
そうなのよ、毛穴からびっくりするでしょ、
何これ、
そうなんですよ、
え、
毛穴から出てる
ん
ですって、だから
恐ろしい、ね、
要は原因不明の出血だってことで、いろいろその調査するんですけど、
うんうん、
やっぱり怪我をしたっていう痕跡が一切ないから、
うん、
これなんだなんだってことになって、したらあのね、血管症っていうのかな、血の汗の症状っていうのがあって、うんうん、血液が皮膚や毛穴を通って汗をかくように排出されることがあるそう
なんですって。
でまあこういうの原因よく分かんないことが多いらしいんですけど、うん、まあやっぱストレスが誘発してるパターンもあるそうで、
うん、
だから自分の体のあらゆる汗腺っていうね、汗が出るところから血液が出てきちゃうっていう、うん、もう怖くない？
なんかホラーだね。
まず出たことが超ストレスになるよね。
まあそれはそうよ。ほんでそれでま
た血が出る、血だらけなんだよだって、
うんうん、
だからどうしようもできないし、
ほんで傷口もなかったらさ、自分の血じゃなくてこれ返り血じゃないかと思ったりするよね。
そうだからそのね、よくほらマリア様の像から血の涙出るとかって あるけどさ、
はい、
あんな感じでこう要は自分のところから出てきちゃうっていう、
うんうん、
ちょっともう普通のさ奇跡レベルのなんかが起きてるって思うよね。
いやすごいね。
でもそれぐらいの不思議なことがストレスっていうよく分かってないレベルのもので起きるっていうことなんですって。これ
すごいわ。
こんなに怖いものってあんのかなっていうぐらいストレスって
さ、確かにね、
誰でもあるし、
うん、
しかもその強弱はあれど、
うん、
誰でも感じてることじゃないですか。
まあね。
でだいたいストレス系の病気って対処法がないんだよね、
うん、
薬も飲むとかあるんだけど、
でもその
根本原因がそれだから、
そう、ね、気づかない時にストレス感じることもあるだろうし、
うん、
気づいてるけどそこから逃げられないのもあるでしょうしね、
まあ、そうそう、
なかなか難しいよな。
だからこれをさ、うん、でさっき言ったようにその知識がないと、
うん、
嘘だって思われたりするんですよ。
そう、ね、
記憶なくなるわけねえだろとか、
自分は知識あったとしても相手側にね、
そうそうそう、
うん、
でその例えば声聞こえなくなるなんて、
うん、
なけね、そんな都合いいことあるかってなるんですって、
ね、うん、はいはい、
あるんですって。だからこれ、
ね、驚きだわ。でも知らなかったら言うかもしれないし、
そう、
そんなことあるって
ね、えっていうことだから、やっぱこの、うん、まだ解明されてないことが多いストレスっていうこの人間に対しての一番のなんか天敵というかね、
そうね、
これと戦っていかなきゃいけないんだなと思ったらちょっともうストレスですわ、非常にね。
僕もあんま言ってないですけど、実はいくつかあって、
うん、当てはまる、
未だにちょっと困ってること、
うん、
あのちょっとですよ、
うん、
ちょっとパニック障害なの俺。
ほう、
ね、
どういう系の、
どこどこに行かなきゃいけないっていう、
うん、
場所と時間があるじゃない、
うん、
でそこに行かなあかんからって電車乗るじゃない、
うんうん、
そしたらもうね、
うん、
時々ですよ、
うん、
人が多くって満員電車とかなると汗吹き出てさ、
あー止まんなくなるみたいな、
もう嘔吐したくなるのよ。
へえ、嘔吐レベル
で、うん、でそこまで行けなくって途中の駅で降りちゃって、
うんうんうん、
でトイレでうえって吐くんですよ、
うん、
でその電話しなきゃいけないじゃん、遅れますとか、うん、行けませんとか、
うん、
できないのよ、もう声が出なくなるの、
震
えて。だから奥さんに連絡して、
うん、
奥さんとは電話できるのよ、ストレスないから。
奥さん連絡
してごめん、あの電話番号教えるから、どこどこ連絡してちょっと体調壊したから行けないって言ってくれないっていうのが何回かあったもんね、うん、今までこの何年かで。
それはもうだから信じられないかもしれんね、下手したら。
そうよね。
でもなんで嫁から来んだよ。
別にそのストレスがある職場じゃないのよ、その先も、うん、別に打ち合わせとかだし、うん、楽なやつとかでも、
じゃあ自分でも分かんないんだ、このパターンの
とか。分かんない分かんない分かんない。だから
急遽だ、
電車乗るときは結構怖いのよ、
いつ 来るんじゃないかみたいな、ね、
そう。でも決まってすごいあの満員電車の時、
まあそうだね、パニック起こりやすいっていうね、
ちょっと嫌なのよね、あのすごい
満席とかだと、
朝とかさ、あと、まあ、出勤とあれですよね、皆さん帰る、帰宅ラッシュとかの時もそうですし、あとあれもそうなんですよ、僕失語症っちゅうの、言葉出ないみたいな、あれがあんのよ。
それは何、特定の言葉が出ないじゃなくて急に、
あのね、ちっちゃい頃からのトラウマで、話しかけて友達になりたいなっていうのを、何年もずっと頭の中で想像してて、妄想してて、で、あ、こうやって話しかけようって決めるのよ。例えば、ちょっと一緒に家帰らないとか、今日学校楽しかったとか、頭の中でイメージして
自分の定型文作るみたいな。
そう、それをいざ喋ろうってなると緊張しすぎて喋れなくなるの。
なるほどね。
あみたいな。
もうだから自分の中ですごい勝負だから、
そう、もう決めていってるから、って言って、
出てこないんだ。
出てこないのよ。したらさ、それが続いたらさ、もう岸本さんと話してるとか、まあ、奥さんと喋ってるとか、プレゼンもそうなんですけど、言葉出なくなるのよ、時々。結構。例えば階段1を話そうとしたら、絶対に2、3回はあるのよ。喋れなくなる時。そう。あっ、ってなっちゃうから、そういう時は言葉変えるもん。
あ、その言葉じゃなくするんだ。
そう。例えば、10年前っていうのが出なかったら、あの、訳って言い方出るんですよ。
へぇ、違う言葉にするんだ。
って言ったらもうジュって言ったら自分の中でもうあの今までの感覚で10年って言えないんですよ、もう
止まるなって
ジュってなっちゃうから、ジュって言ったら約10年前は言えるんですよ、っていうふうに言葉を変えたら喋れるようになるんですよね。
あ、じゃあ自分の中で対処法が分かったからできるんだ。そ
うそう、だからちょっと聞いてみてください。あともう、でも自己紹介の時はもうめちゃくちゃしんどい。
早
瀬康弘ですって言えないから、あと都市ボーイズって言えないから、
あ、
時はもう岸本の相方のっていう言えなくなるのよ、本当に。
まあまあまあ、
あと今日はありがとうございましたとか、ありがとうございますって言った後に自己紹介入れるとか、
たまに変な時あるわ、確かに、
ちょっと見直してみてください、動画とか。
変な言い回しすんなとか、ね、
そう、あれはもう本当自分の頭の中で切り替えて喋れるように無理やりするっていう文章を変えて。
それでも瞬時にできるのは結構だからすごいね、慣れたのか。
もうそれはもう小学生の時からだからね、やってきたからずっとですから、もう長く、一緒にね生きてるから、その症状っていうか、まあ僕の個性とね、だからまあ楽しく調整はしてますけどね。
なるほどね、
一緒に生きてます。
まあだから何が言いたいかっていうとですね、このストレスが起因で起きてることってマジで分かんないからっていう、だから、皆さんもね、ちょっとその辺、
そうです、ね、
なるべくこう知識を入れとくとね、あ、そんな人もいるんだってなって寛容になるんじゃないかということで、はい、そういう回でございます。
ありがとうございました。